ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町、17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。東京でも少し早い桜が咲き始めました。集まることはできませんが、のんびり桜を見るのも楽しいですよ。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上喜久子17歳です。おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい。
もうね、桜が色づいて咲いてるところもありますが、
あるよね。なんか今年ちょっと早い気
が。早いね。
ねえ、嬉しい。なんか毎年言ってるかもしれないけど、日本って縦長だから、うん、桜の開花時期がこうずいろいろじゃない、みんな、うん、なんかいいね、桜を追いながらこう旅をしてみたいもんだね。
北上の旅を、
北上の旅を ね、
北上の旅をね、
いいね、いつの日かできたらいいな、
本当に、ね。
はい、それでは純喫茶アネモネR開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。
きっちゃん。
はい。
最近なんかあった？
最近ね、うん、まあ、ちょっとしたことなんだけど、うん、あったよ。
なんだろう。
こんなもったいぶるほどのことじゃないんだけども、この間ね、お家の時計が止まったの。
うんうん。
まあ、これってみんな誰しもあることじゃない？
うん、
で、私って自分のお部屋のベッドの横に、まあ、サイドテーブルみたいなのが置いてあって、はい、そこの上に目覚まし時計が置いてあって、うん、でベッドの方を向けるとベッドからも見えるし、普段はそれをちょっとこう角度を変えて、お部屋の中でちょっとほらお化粧したりとか、うん、勉強したりとかはその一つの時計で過ごしてるんだけども、うん、この間ふと気がついたら、その時計が、あれ？もう1時間ぐらいそこで過ごしてんのに、まだ1時5分だみたいな。あれ？時空の歪みみたいに思ったんだけど、あ、怖い。目覚まし時、これ目覚まし時計だけどね。あ、これもう電池がないんだと思って、危ないと思って、その電池を変えて、ほら、だんだん電池が止まる前って、ゆっくりになったりするじゃない、時間が。で電池を変えて、まあセーフだったんだけど、うん、その後数日してからリビングでも同じことが起きたの。なんかこうリビングでなんかしてる時に、あれなんでこんな時間、あれあ、もう行かなきゃみたいに、なんかそういうことで、やっぱり電池が切れてたの。その時思ったのが、なんか例えば目覚まし時計の電池ってある日突然切れるじゃない。
そうね。
これってすごいリスクを抱えてるっていうか、私子供の時っていうか、まあ、ある程度大人になってからかな、気づいたんだけど、うん、例えば飛行機に乗る日とか、うん、あとお仕事でも絶対遅れちゃいけなくてギリギリに、でもそれが朝早いお仕事でいつも起きるよりも早く目覚ましをかけてて、それがその日に電池が終わる日だったら終わったってなるから、うん、そういう怖い時だけ2つ目の時計をセットしてるっていうやり方なの。
へー。
あっちゃんっていつも目覚ましってどんな感じにしてる？
私はね、うん、スマホの、
もう、
うんうん、
私これ合ってるかどうか分かんないんだけど、ある時知り合いの先生に、夜眠る時にスマホの電源をつけてると脳に良くない影響があるっていうのを聞いてから、なんかわかんない。でも日本中のたくさんスマホで起きてる方、あれなんだけども、
じゃあスマホ寝るときにもうスマホの電源をオフにしちゃうってこと？
オフにしちゃう。
あ、なるほど。
してるの完全に。で毎日そういうふうにしてて、でもきっとそんなことないよってきっとそういう方もいらっしゃると思うし、いろいろだと思うけど、まあ私はそうやって、まあ、怖い日だけ2つの時計でやってるんだけども、まあ、何を言いたいかっていうと最終的に私がすごい思ったことは、電池って見えないよねって。
そうかだね。
だってさ、怖くない？よくよく考えたら、こんなに時計って私たちが正しく時間を生きるために、時計という存在を、信じて全てこう一日をこうやって動かしてるのに、もしかしたらいつか止まるかもよっていうその時計の仕組みっていうのが
本当だ。
でその電池が例えばだけどウルトラマンがさ、ほら星に帰る前3分の前にピコピコ言うじゃない、ピコンピコン
赤くなると
赤くなるじゃない、であれみたいに電池がもうなんかこうもうそろそろですよ私っていうなんか終わるのがっていうのを教えてくれるんだったらいいんだけど、いや電池って急だなっていう、
ね、こう透明で何見えてればね、中身がこうもう少なくなってきて
るからあそろそろだけど、でしかも電池も種類がいろいろあって、例えば、みんなが1年で終わるとか決まってるんだったら、こう何年何月からとか書いてあったら、あもうそろそろ何月だから、ほら浄水器のフィルターみたいにさ月とか書いといたら変えられるのに、ずいぶんドキドキしたシステムだな。
そうだ、ちょっとそんなリスクを抱えながら私たち日々生活してるんだね
って思っちゃってちょっと面白いなって。だからやっぱりスマホが大切だったり、でもなんかふとその時一緒に思ったのが、電波時計っていうのが世の中には
あるね、
でしょ、あこれ QR さんの時計がそう、
なんかね、でもね私のお友達がね、電波時計のこう掛け時計をかけてて、夜中にふと見たら、時間がなんかずれてたんだって。あ今こんなもうずいぶん時間が経ったはずなのに全然動いてないこの時計ももう寿命なのかなって思ったら、その瞬間針がぐるんぐるん動き始めて、
修正するってこと？修正
なんか正しい時間に修正し始めて、怖って思ったっていう、
それは
事件です
っていう、すごい、それは1年に1回とかなのか、え毎日それを電波時計さんは自分で修正してんの、すごい
すごくない、
面白い、夜に整えるんだ、
なんかそういう時期があるらしい、
面白いよね。
いやなんか奥深いね、時計って、
時計ってね、そして電池って、ね、ちょっとまた戻っちゃってけど時計って
あそんなこと思いました。
はい、
すごい奥深い習性、皆さんご自分の周りの時計はいかがでしょうか。
でしょうか。
はい、それでは純喜さんアネモネある営業開始です。その前にちょっとこちら、
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネアールについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティー文芸アネモネアールではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイト audiobook.jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。 audiobook.jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと
不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネ R のオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネ R で検索してください。
よろしくお願いします。
純喫茶アネモネ R。 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのテヘペロというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのテヘペロ全面的にフォローします。
あーちょっとサービスタイム。
そうですか、
多めでなんか
いい感じの、
実は今朝なんだけどね。
そうだった
時空の歪みが、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい、ではでは本日一人目の悩めるお客様ご紹介します。
はい、
ラジオネーム、お客様ネームねんねんねんさんです。
いらっしゃいませ。
厚尾少佐、僕の失敗談聞いてくれますか。
うんうん、
先日ラーメンを食べに行った時のことです。
はい、
あんかけのラーメンを頼んだのですが、それがなんと激熱。いや普通だったのかもしれませんが、僕は猫舌なので舌をやけどしてしまいました。うん、3日経った今もまだ少し舌がヒリヒリします。猫舌ってほんと損だなと思います。厚尾少佐、この気持ち分かっていただけますか。
あなたのテヘペロ、猫舌の定義はっていうところからかしら。
確かに、
なんて猫舌って言うんだろうね。
言うんだろうね。
それは猫ちゃんが熱いの食べれないから
あ、そういうこと
じゃない
かな。まあ確かにそうかも。うちの猫も、うんうん、猫たちも、うん、まあ熱いものは基本的には出さないけれども、
うんうんうん、
そうね、動物ってあんまり温かいもの食べるイメージがないもんね。
確かに
そうだね。
まあ、お料理しないから自分たちで
で, もでもなんかね、あの香りが立つらしいの、うん、温かい方が。だからなんかちょっと体が弱ってて、食欲がない時にご飯を温めてあげると、うん、食べやすい、食べるっていう、そういうなんか習性はあるみたい。
そうなんだ、
うん、やっぱ温かい方が人間も香りがこう、うん、ふわっと来て。
確かに
美味しいもんね。
確かに。
でもこのあんかけラーメン、
うん、
美味しい
よね。美味しいね。
でも熱い、
熱いよね。
もうなんか今きっちゃんが読んでくださってるのを聞いてるだけで、うん、想像して口の中がハフハフってなる感じだよね。
感性豊か
でもなんか私あんかけだったらラーメンよりも
ちゃんぽん。
あ、ちゃんぽんも美味しいよね。
本当だよね。
なんであんなに美味しいんだろうね。
あのパリパリ麺、
うん、
ね、いいよね。でもあんかけラーメンね、美味しいんだろう ねきっと。
でも、ね、そう、私基本的にやっぱり熱いものとか温かいもの、
うん、
割とお茶なんかも、うん、熱めが好きで。
そうなのね。
そうそう、それでよく失敗してることもあるし。
失敗
そう、あのやっぱり舌がヒリヒリしちゃって。
あーね、痛いよね。
喋れるかなっていうぐらいまで。
ダメそれ
っていうこともよくあるし、うん、なんか前テレビで見てたら、
うん、
あの猫舌の人っていうのは、うん、割とこう舌から食べる、
はあ、
習性がある人が割とその猫舌らしいの。
なるほど。
なんか迎えに行く、食べる時に舌で食べ物を迎えに行く習性がある人が割と熱いものが一番最初に舌に当たるから、
はあ、
だからなんか舌が熱く感じるっていう、
そうなの、
そういうことらしいの。仕組みは、
仕組みは、うん、じゃあもしかしたら何かちょっとこう舌の使い方を変えたら、
変えると
少しだけでも、
うん、
もしかしたら暑さにちょっと強くなる可能性もある。
ね、うん、でもやっぱり猫舌を提唱してるうちの妹が関係ないよねって
あそうだった
言ってやっぱりそういう迎えに行かないようにして食べたとしても熱いものは熱いよ
そっかそっか
言ってたから
そうなの ね、
ねでもちょっとその、うん、仕組みをちょこっと考えて、うん、舌の使い方とかを工夫してみるともしかしてたらいけるかもしれない。
かしこまりましたねえねえねえさん安心していただけましたか。
はい、喜んでいただけると嬉しいです。
はい、では次の悩めるお客様です。お客様ネーム札幌さん、
いらっしゃいませ。
あつこ様、きっこ様、こんにちは。
こんにち は。
僕の失敗を聞いてほしいです。
はい、
漫画のような出来事なんですが、
はい、
僕は年々体重が増えてきています、
うんうん、
もう大学時代のスーツは片足も入りません。
おかわいい、
すごい、
かわいらしい、なんか想像できる
ね、 ね。先日会社の同僚と談笑している時、なんとお腹のボタンが吹っ飛び、そのまま同僚にパチンとぶつかりました一瞬の静寂、この後2人で大爆笑しましたこんな漫画みたいな失敗起こるんだなと思いました。スリムな敦子様にはこの気持ちは共感していただけないと思いますが、僕の懺悔のために送らせていただきました。わら、痩せます、わらこの気持ち分かってもらえますか。
あなたのテヘペロとっても可愛い、
可愛いなんかいい、 いいね、かわいい、ね、
でもかわいいですよね、本当に。私ボタンは飛ばしたことはないんだけど、うん、以前ももしかしたら話したことあるかもしれないんだけど、スタジオで使うレシーバーあるじゃない、うんうん、私たち片耳のレシーバーを使ってるじゃない、
うんうん
ね、機械の時とかね。
そうだね。
でその片耳のレシーバーを、外した勢いで、うん、そのレシーバーがポーンと飛んでいったら、うん、ちょっと2人くらい離れて座席に座ってる友達が下に置いていた缶のお茶にヒットしてお茶がこぼれたっていう経験があります
大惨事、
大惨事になったことがあります。
大惨事、
それお茶じゃなかったらまだこうあーぐらいだったのに、ね、
お茶だった
の大変だった。
テストの時、本番の時、
インターバルかな、
あ
インターバルでレシーバー外し て、そうで、そのスタジオがさ、まださ、こう出来たてで、飲み物の飲み物を持ち込むのは皆さん喉が渇いたりしますから大丈夫なんですけれども、こぼさないようにご注意くださいって注意喚起が施されていた時期みたいな。
怖い、
カーペットも真っさらみたいな時期。
もう本当に新しいスタジオのカーペットって綺麗だもんね。
そうなんだよね。
そこにいろいろみんながやらかして徐々に徐々にいろんな色がついていくけど、
そう、まあコーヒーとか野菜ジュースじゃなくてよかったなっていう。
確かに。
ところですか ね、
ね、お茶だもん ね、 ね、それギリギリアウトじゃない、
ギリギリアウトね、ギリギリ時間が経つとシミが出てくるみたいな、なんかね、なんだろうか。でも札幌さんは本当可愛らしい、
ね、
爆笑になってよかった、
よかった、
ね、楽しい、
楽しい ね、 ね、
ボタンを提供してくださったっていうことでね、
はい、というわけで。札幌様、はい、安心していただけましたか。
はい、
ということで本日の悩めるお客様は以上になります。
はい、やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ。あつこのそれわかるわテヘペロでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店の時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、あの3月11日をちょっと過ぎてしまったんですけれども、はい、あのお便りいただいておりますのでご紹介させていただきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、2通続けてご紹介しますね。
はい、
お客様ネームソヌンさんからです。
いらっしゃいませ。
こんにちは、ソヌンです。お久しぶりです。
久しぶりです。
最近テレビでは3月11日のことをよく流していますね。僕はあの時のことを考えると今でもドキドキします。はい、続きまして、お客様ネームゴレンさんからです。
いらっしゃいませ、はい、
文芸アネモネアールの皆様こんにちは。
こんにちは。
東日本大震災から10年が経とうとしていますね。あの頃私は新入社員で関東圏なのに随分と揺れて恐怖を覚えたことを今でも忘れません、こうやって皆さんが文芸アネモネアールを続けてくださって、私たちはそれを聞いたり CD を買ったりすることで復興支援につながっているという思うと感慨深いです。これからも陰ながらご活動を応援させていただきます、ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、確かにあの今ねメールで読んでいただいたように、
はい、
ここ数日あの、まあね、あの日から10年ということで、
はい、
結構テレビとかでも今まで、こう、ね、津波の映像とかは皆さん自粛されて流れることなかったけど、やはりあの現実をね、もう一度みんな、まあ、目にしたり、ね、はい、のニュースとかあと、はい、なんかこう番組でいろいろ振り返ったりするから、また心新たにあの日のことを思い出すよね。
そうですね、はい、でも、ま、あの10年というと長いようであっという間のようで、また被災された皆さんにとってはね、あのいろいろなことを重ねてこられた10年だったと思いますけれども、私たちも文芸アネモネアールとしてね、ずっとこのまま活動を続けて、あの被災地を応援していきたいと思いますのでね、皆さんもまたこの活動を通じて被災地のことを忘れないでいただけたら嬉しいなと思いますね。
はい、
はい、で私たちのそんなあの活動に対してですね、
はい、
あの岩手県の知事さんから、あの、まあ、3月11日ということでお礼状を頂戴いたしまして、
はい、
とその文章を読ませていただきたいと思います。日本中、世界中が深い悲しみに覆われたあの日から令和3年3月11日で10年を迎えます。今日まで日本中、世界中の皆様から大きく温かい支援、励ましをいただき、私たちは復興への歩みを一歩ずつ着実に進めてきました。この10年間に皆様からいただいた支援、励ましを私たちは忘れません。ご支援いただいた皆様に改めて感謝の思いをお伝えいたします。本当にありがとうございました。皆様からのこれまでと変わらぬご支援をどうぞよろしくお願いいたします、というお礼状を知事、岩手県の知事さんから頂戴しております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、なんかあの文芸アネモネアールの活動、
はい、
こうとてもこう私たちの歩みっていうのはちょっとゆっくりで、なかなかこううまくいかないことだったりももちろんあるし、あのやりたいこととやれることがちょっと難しかったりっていう時もあるけど、
はい、
ね、またこれからもね少しずつでも、あの歩んでいきつつあのご支援させていただきたいと思いますので、皆様もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまで送ってください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬丸先生の単行本草原のサーカス、柚木麻子先生の文庫版名作なんか怖くない、南綾子先生の文庫版結婚のためなら死んでもいいが現在発売中です。そして蛭田麻子先生の単行本凶暴小説家が3月18日に、柚木麻子先生の文庫版踊る彼女のシルエットが4月15日に、綾瀬丸先生の文庫版不在は4月23日に発売になります。こちらもよろしくお願いいたします。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は4月3日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上喜久子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。